本日の聖書の箇所は、ルカの福音書2章40節から52節です。ルカの福音書2章40節から52節です。お読みします。幼子は成長し、強くなり、知恵に満ちていった。神の恵みがその上にあった。さて、イエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに行った。イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ上り、祭りの期間を過ぎてから、過ごしてから帰路に着いたが、青年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが、見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そしてようやく3日の後に、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい。父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか？私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか？しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。
改めて皆さんご挨拶しましょうね。元気な声でおはようございます。聖愛ファミリーの皆さん、お帰りなさい。そして、今日はですね、この礼拝に初めておいでくださった方の方も何人かいらっしゃるようで、心から歓迎いたします。喜んだり悲しんだり泣いたり笑ったりいろいろしながら、人生をたどっているごく普通の人たちの集まりの尾上聖愛教会です。今日はまあ成人祝福を中に盛り込んだ礼拝となりました。南太平洋にバツワナ共和国という、島の国があるんですね。成人式のセレモニーとして一風変わってますね、あれは。男子だけだと思いますけども、この時に成人を迎える者たちは、高い櫓の上に引っ張り上げられましてですね、そこで両足に、長い木の吊るですね、吊るをぎゅっと巻きつけて縛りまして、そこから突き落とされるわけですよ。ね、その高さ30メートル言いますから、まあ、うちの教会の鐘の鳴るあの塔のてっぺんが15メートルですから、あの倍の高さからですね。いわゆるバンジージャンプってやつですけども、これは怖いですね。水の中に飛び込むんじゃないんですよ。下は地面なんですよ。ね、ピョーンと飛び出す。ただ、この鶴の長さはあらかじめちゃんと測ってありまして、地面すれすれのところでブラーンとね、それ以上下に行かないというわけですけども、まあ寿命は縮まるけども、足は伸びると 寸法なのか分かりませんけどもね。それにしても怖い儀式ですね。まあ男性の若い皆さん、バツワナ共和国で生まれなくてよかったと思いませんか。さてさて、それはともかく、今日成人式にちなんだ、ユダヤ人の成人式の話なんですね。背景にあるのは、今日のメッセージの題は、意識は高く心は低くといたしました。 イエス様のご生涯の初期の一つの出来事です。まあ、クリスマスにはイエス様お誕生にまつわるいろんな記事を味わってまいりました。で、この後ルカの福音書をたどっていきますと、成人してからのさまざまな活動が出てくるんですけども、その間にちょこっと一箇所、12歳のイエス様の姿が描かれています。ユダヤ人においては成人式は13歳の時だそうですね。まあ、考えてみれば日本も古く成人式にあたる元服っていうのは結構早かったですよね。12歳のあたりから、だったと、思いますけども、そして、まあ、それは、武士たちの場合は13歳ぐらいからですか、町人とか、は、まあ、する場合には15歳からとかです、頃とかいろいろあるようですから、いずれにしても今の私たちよりもずっと早く大人の仲間入り、意識をはっきりさせたんですね。それはすごいなと思いますね。現代の若者は幼すぎるなんてよく言われますけども、ね、人間として生まれてきて、責任ある人間として生きるということの心備えをかなり初期からしていたわけですよね。さて、ユダヤ人においては13歳。そしてその13歳の時というのはですね、何と言いましょうか、バルミツパーと言いましてですね、立法の子となるのだと。バルっていうのは子供という意味、ミツバーというのは立法、成人のことを立法の子と呼んだんですよね。まあ、ユダヤ人というのは遠い昔モーゼから授かった立法を子の方が大事にして、それを誇りにしていました。立法命というね、そういう意識で生きていた民族なんですね。ですからその民族が大人になるということは、この立法に沿って生きる人間になることなんだ。まあ、そういう意識でもってですね、これをよく読み、かつそれを生活に表すということを大事にしたんですね。そういうわけで彼の書き物の中には、13歳ともなれば主の掟のすべてを知り、その戒律を実践に移すべしと、そういう言葉が書いてあるそうですね。この一行を一緒に読んでみましょうかね。どうぞ。13歳ともなれば、主の掟のすべてを知り、その戒律を実践に移すべし。まあ、向こうの風景、今でもありますよね。小さい頃から聖書の言葉を体をゆすりながら暗記させられて、その実践にと励むんですけれども、そう、知るだけではいけない、生活に表現する、実行に移すべしということですね。それが大人というものだと。そういうわけでですね、その13歳の成人バルミツバーを迎える1年前から準備が始まる。つまり1年前からですね、来年13歳になる男の子たち、みんなエルサレムの都に連れて行かれて準備教育が始まる。これってすごいですね。私たちも成人式来年迎えると1年前からね、大人になるとはどういうことなのかということをね、若者たちがしっかり学んだならば、随分と意味が違うと思います。のほんとその20歳を迎えてね、でごちそうを食べて写真撮って振り袖着て、それでおめでとう言われてもピンとこないっていうところはね、大いにあると思いますよ。さて、どんなふうな準備教育があるのか。もちろん都に集まって、しかもその時期も時期、杉越祭というお祭りの時ですね。これはユダヤ人にとっては独立記念祭、かつてはエジプトの奴隷だった。しかし主が祈りを聞いて力強い手を持ってモーセを起こし、そこから連れ出してくれた、ね、出エジプトさせてくれた。あそこから私たちの人の国の歴史が始まったのだ。そのことをもういっぺん、このあの時と似たような儀式をね、もういっぺん繰り返して心に刻むわけですよ。そういう誇り高き民族の一員なのだ、あなたは、ね、民族のためにも大いに貢献してほしいというね、そういうような期待にかけられて祈りを持って備えるという意義深い時ですね。そういうわけでイエス様が12歳の時に、いよいよ来年お前もバールミツバーだね、さあ準備教育行くぞ。両親はイエス様を連れてナザレの村から、 同じような準備をしようとする村人たちと連れ立って出かけるわけですよ。で、エルサレムの町で1週間過ごします。この祭りはざっと1週間続きますからね。そして終えたらば、またそこから、帰っていくわけですけども、その旅の途中で起こったこと、旅の終わりで起こったこと、その記録がここなんですけども、ざっと今読んでいただいて見当つきましたが、まるでね、イエス様が迷子になったような話なんですよ。ところが、どっこい、迷子になったのはイエス様でなくて、むしろ親の方だったというようなことが教えられたところですよね。だからどういうことなのか。今読んでいただいたところ、もう一遍目をやってくださいね。41節から、さてイエスの両親は、杉越の祭りには毎年エルサレムに行った。イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ上り、祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが、見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。どうして気がつかなかったんだろうと思うんでしょうけどもね、考えてみれば分かりますよ。こういうふうにして村の衆が一緒になってね、連れ立って出かけるわけですから、お父さんたちはお父さんたち、ね、話があるでしょう。奥さん方は奥さん方ね、お母さんたちはお母さん方、ペチャペチャペチャペチャペチャペチャやからね、子供は子供として持ってですね、もう半分遊びながらね、ふざけ合いながら行くわけですよ。行きも帰りもね。そんなふうにして行って帰りの出来事ですから、もうてっきりイエスはね、同じ12歳の者たちと一緒になってね、帰ってるんだと、もうてっきり思い込んでるわけですね、マリアもヨセフも。ところが、一日が暮れて、さあ晩ご飯一緒にと思ったけども、姿が見えない。どこに行ったんだろう、すいません、うちのイエス見かけませんでしたが、さあ、お宅のイエス君ね。で、男の友達のところで、君たち、うちのイエス見なかったか、イエス君、エルサレムでは一緒だったけども、おい、知ってるか、いやー、知らないなー、なんてね、いうことで、さあ、そこで、大騒ぎです。親戚類、ずっと巡って探すんですけども、いないのでね、まだ、じゃあ、あの子はエルサレムなんだ。取って返すわけですよ。で、あっちこっち探すわけですね。およそイエス様が興味示しそうなところ、どこだろうかな。まあ、大工の息子だから大工道具屋かなとかですね、釣りが好きだから釣具店かわからないとかですね、腹をすかせて、もしかしたら、まあ、吉野家に行ってるかとかね、いろいろ、まあ、当時のね、ファストフード店があったかどうか知りませんけどもね、そして、まあ、食べ物屋とかね、どうしても見つからない。まさかと思うけども、念のためにゲームセンターに近いような当時のね、ところも見たかも分かりませんけども、姿が見えないわけですよ。もうほどほど、もう疲れ果てて、その晩は宿を取る。翌朝また探し回る。ね、交番にも届ける。背の高さはこれぐらい。そうですね。まあ、顔は私、わしには似てないけども、この家内にそっくりのはずです。そうですね。まあ、そうやって、いろいろ手配するんですが、見つからない。そしてね、ヘトヘトになった時ですね、互いに顔を見合わせて、そうだ、きっとあそこだよ、そうね、きっとあそこに違いないわ。二人がやっと気がついていった先は神殿でした。本当はそこにまっすぐ行くべきでしたね。神殿に行ったらば、おりました、おりました。それがね、今日のアウトラインに絵が載ってるでしょ。私の大好きなフックさんの絵ですけどもね、真ん中に少年イエス様12歳、キリッとしたいいお顔ですね。その周りにいるのは誰ですか、このおじいさんたちは。実は旧約聖書を専門に勉強している、いや、教えている学者たちですよ、ね、彼らはこうした祭りの折に、まあ、独立記念の話もしながら、自分たちが大事にしてきた律法についての論議をしたりするのがね、習わしでした。で、そういう中に12歳の少年イエス様が混じってるわけですよ。ね、初めはじっと先生方のお話を聞いていたんでしょうけども、そのうち、先生、ちょっと一つ聞きたいことがあるんですけども。 まあ、そんな質問をされたんですよ。お、なんだ。 モーセの実戒ですけれども、十もありますけれども、それぎゅっと縮めたらどうなるんでしょうか。まあそんなこと質問したかどうか書いていませんけどね、私の想像はね。実戒をぎゅっと縮める、いやあれはな、旧約聖書の掟のそのまとめだから、あれ以上は縮まらんとかですね、そんなことをしたか分かりませんけども。そうですか。僕思うところあるんですけども、言ってもいいでしょうか。何度も言ってみたまえ。ずっと思ってることですか。なんでね、イエス様もね、やり取りしたわけですよね。で、そのイエス様の受け答えの賢さに、この学者たちがね、うなってしまった。また膝を叩いて、すごいこと言う子供だってね、感心したっていうね、そういう出来事があるわけですよね。そういう場面に、マリアさん、ヨセフさんね、遭遇するわけです。おったわ、イエスがそこにいる。しばらく話を聞いて、で、その上でね、ぽつぽつと、すいません、すいません、ちょっとこっち来なさいって言ったら、ってイエス様が引っ張っててね、もう探し回ってたのよ、あなたのことを。お父様も私もどうしてこんなことをするの、もう気が気じゃなかった、どうしてこんなことをするの 思わずお母さんが叱ってしまうね。するとイエス様、どうして探されたのですか、私がここにいるはずだって知らなかったんですか。そういう場面なんですね、今日の話はね。さてさて、まあ話としてはそうなんですけども、ここから学ぶところがいっぱいあるわけですよ。この日の出来事、イエス様の答え、何とも不思議な言葉でした。私がここに、父の家におることをご存じなかったのですか。一体、イエスはどういう意味でそんなことを言ったのだろう。ここから何を学ぶかというところです。今日、意識は高く、心は低くという題をつけましたが、いよいよ人間イエスとして成人なさるこのお方の内にあった思い、自覚、その気高さ、その気高さにもかかわらず、家庭にあって両親に対して取るその姿勢の中に見られる心の低さ、謙遜さ、その2つを心に留めたいと思っているんですね。それは私たちの手本です。まず第一ですね、意識は高くというところですけれども、まず驚くのは、そうそう、驚くほどの知恵、驚くほどの知恵です。今日のストーリーのもう布石のようにして、まず40節がありますけれどもね、40節、幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった、神の恵みがその上にあった。今日はこの同じ箇所ずっとですけども、新共同訳聖書、最近に出たね、新共同訳聖書の言葉遣いで読み直してみてですね、感ずるところいっぱいありましたので、そちらの訳を大いに引用させていただきます。まずこの一句について言うならば、新共同訳聖書では、幼子はたくましく育ち知恵に満ち神の恵みに包まれていた。いいですね、この言い方。まずたくましく育つのです。イエス様も男の子です。きっと木登りもしたでしょう、それこそうさぎ追いしじゃないですけども、野うさぎ追っかけたでしょう、ザリガニに遊んだりも されたかもわからないね、手足には擦り傷や大技が時々できたでしょう、ね、友達や兄弟と遊んだり家の手伝いをしながら、そういう中でたくましく育つ、そして知恵に満ちるんですからね、人間として生きていく上でのさまざまな知恵ですね、お手伝いをしながら助け合うこと、兄弟みんなで助かること、また兄弟喧嘩の仲裁しながらですね、折り合いをつける知恵とかね、人間として生きていく上で本当に大切な知恵も、どんどん身についていった、ね、そして神の恵みに包まれてやって、これいいですね。悲しい時もあったでしょう、悔しいこともあったでしょう、友達に誤解されたり、いじめにもあったことがあるかも分かりません、分かりませんけども、そんな中でですね、その時その時の思いを、 お父様って言って、天のお父様、天のお父様に気持ちを向けて正直に祈る、率直に問題を持っていく。そうするときにいつも心が落ち着き、穏やかになれる。人の失礼に対しても許すゆとりが与えられる。神の恵みに包まれていたというね、そういうまず、幼い頃があると思います。そして今12歳。で、ここにおいてですね、さっき言ってましたように、この絵で現れているように、少年イエスの賢い受け答えに、この学者たちは驚き、旗で聞いている人たちもみんな感心していたというのです。イエス様の受け答えとあります。つまりイエス様の方で質問しただけじゃなくてね、博士たちが聞くことに対して、それはこんなことではないでしょうかと答える、それがですね、実にうがった答え。年寄りの自分たちにも考え及べなかったような答えが、この少年から返ってきた。ということがあったんだと思います。賢い受け答えに驚いていた。膝を叩いて、うなったんじゃないでしょうか。で、思うのです。その秘密はどこにあるのだろうか。きっとイエス様には純真無垢な思考パターンがあったのでしょう。私たちはなかなかそうでありません。さまざまな発言の中にも意地悪な思い、また歪んだ思い、罪人独特のひねたものがいろいろ混ざり込んでしまって、物事を正しく解釈できないところがあるんですが、イエス様は違ってました。天の父の独り子として、父よ、後に大人になってから語られた言葉がマタイの十七章にありますが、父よ、これらのことを、これらのことというのは深い真理です、それを賢いものに隠して幼子たちに表してくださいました、父よ、あなたを讃えますということが思い出すんですよ。純真無垢な心に、まっすぐに天に向かう、その心に、そして天の父様に頼りっきりの素直な、そういう信頼する姿の中に、それこそ天からの光が差し込んで、旧約聖書にそういうことがありますね。御言葉の光が、御言葉が開けると光が差し込んで、わきまえのないものを賢くする。そうなんですね。そういうものがイエス様にはあったんだと思いますね。驚くほどの知恵です。なかなか私たちに真似のできない部分。そして二つ目、それははっきりとした神の子意識です。私は神の子なのだ。というはっきりとした意識ですね。ただ、探し回った挙句に、ああ、いたという時にね、母マリアが思わずイエス様を咎めて言った言葉、どうしてこんなことをするのよってね、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのよってね、つい言ってしまった。父上も私もと言った時にイエス様はね、私が私の父の家にいることをご存じなかったのですかと答えるんですね。父でも父違いなのです。父上も私もとマリアが言う時に、それはヨセフと私マリアということですけどもね、イエス様は父の家という時に天の父を指していたのですね。そうです。イエス様の誠の父は天の父でした。クリスマスのメッセージで皆様はお聞きになった通りです。ヨセフの預かり知らぬ理由でマリアは子供をはらんだのです。天地の造り主の霊によって、聖霊によってでした。イエス様の実の父は天の父。ヨセフはこの生まれてくる特別な赤ん坊をかくまうためにマリアと結婚して、そして一応名目上、社会的には父親の立場を取っていた、ね、そういうものであったということですよね。イエス様は、私は父の家におるはずだったということ、ご存じなかったのですか。父の家、 天の父の家、神殿です。ね、ヨセフの家だったらば、ナザレの村の大工の小屋のあるあそこです。天の父の家、神殿に来れば私に会えるはずだとは思われなかったのですか。イエス様の中に、自分はこの天地の作り主の一人息子なのかというこの自覚はね、いつから始まったんでしょう、どこから来たんでしょう。どこから来たといえば、もちろんそれは天からですけど、いつから始まったかというならば、それはおそらく物心ついた頃からかなってね、詳しく書いてませんので思うんですけども、皆さんそう思いませんか。こんなゴスペルフォークソングがあります。近頃あんまり聞きませんけども、お座りなさい、愛しい子イエスよ、あなたが生まれた次第はこうです。天使ガブリエルが神から使わされ、癒しい乙女にお言葉をくれましたかな。そんな風にして始まる歌ですね。つまり、母マリアが幼いイエス様を座らせて、あなたが生まれた時はね、こんなだったのよと語り聞かせた。何遍も何遍も語り聞かせたことでしょう。それを聞きながら幼いイエスは、そうだ、そうなんだ、僕はそんな風にして。それはいずしか少年イエスの静かな確信となって、揺るがない確信となりました。で、もちろんその通りなんだよというね、天からの声もイエス様にはかけられていたはずです。天と地と両方からこの事実がはっきり示されて、もう12歳のイエス様にはね、もうはっきりとしていたと思うのですよ。神の子意識、そしてこの点について言うならば、第3番目の点ですね。私たちもです。イエス様に連なる者も、イエス様に連なる者も意識を高くという点ですね。この点で私たちはイエス様に習いたいのです。いや、もちろん私たちはイエス様のおっしゃる意味での神の子ではありませんよ。イエス様は天地の作り主と同等のお方、人間の歴史が始まる前からすでに天におられた方、私たちはそうではありません。けれども私たちもね、イエス様に連なることによって天のお父様の子供の一人に数えていただけたのです。そうじゃないですか。この意識がはっきりしたならば、私たちのセルフイメージはどこまで、どれほど高められることかと思います。自分に自信のない若者がいっぱいです。何のために生きてるのか目的がわからない。自分がダメ人間だ。人から言われ、親からもそう言われ、いつの間にかそう信じ込んで、ろくな人生歩めるはずがない。生まれてこなきゃよかったと腹の底で思ってる。そういう若い人にいっぱい増えてるんですね。なぜこんな低いセルフイメージなんですか。大きな原因の一つが、今の教育だと思います。影の原因が進化論的なものの考え方。人間はもともと猿の子、元をずっとたどっていけばアメーバ、さまざまな偶然の積み重ねでもって生態系のね、ずっと後の方、今そう猿の子孫として、まあ、何十万年か何百万年か、その末裔として私たちがいるのだという考えでしょ。そうすると、そういうイメージが刷り込まれますと、それらしく生きるわけですね。猿の子は猿の子らしく、キョロキョロして、周り、いつもキョロキョロして、そしてね、右手にバナナを持っていながら、持っているのに左手でお菓子も欲しがる。足でも何か掴みたがる、欲張りな現代人ですね。で、自分の都合の悪いことは見ざる、聞かざる、話さざる。結構、見事な 猿の子孫を演じてしまってるわけですけれども。 でもね、教会で聖書から新しいメッセージを聞きます。私たちは決して猿の子孫ではない。人間は初めから人間として崇高なものとして作られた。天地の作り主の愛を一身に受けて、この作り主のイメージに似せて作られた作品、尊い作品なのだ。そのイメージがはっきりするならば、そうなんだ、僕は作り主の作品なんだ、私もそうなんだってね。君は傑作だよ、あんたも傑作ね。そうです、そうです。それぞれの個性豊かな、そしてそれが伸ばされていくならば、それをもってお互いに励まし合える、社会に貢献し合える存在になっていく。確かに生まれながらの自分は作り主に背いた罪人なんだけども、でもあの十字架の意味を知り、イエス様が愛して代わりに死んでくださった、それほどまでに愛された自分なのだと分かって立ち返った時に、今や神の子供ですよ、ね、神様の子供なんだ。ですから私たちは新しい意味付け、目的が聖書から授けられます。今ここに3つの言葉を掲げました。イエス様がおっしゃった言葉、そこからスタートしますけれども、いやいや、パウロが語った言葉、ペテロが語った言葉、そうですね、3行の言葉読んでみますよ。一緒にどうぞ。はい。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。あなた方は世の光です。地の塩です。あなた方は選ばれた種族、聖なる国民。そうです。かつてはさまよっていて闇だったけども、今は主にあって、主イエス様に出会って光となりました。世の光、地の塩、周りを照らす存在です。道しるべとなる存在です。地の塩、腐敗をとどめる存在です。選ばれた種族、聖なる国民。皆さん、この言葉ね、時々言い合うといいと思いますよ。そうですね、私がね、まず1行目言いますから、皆さんで声を合わせて2行目を返してください。ね、いいですか？1行目言いますよ。皆さんに向かって私は言います。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。そして3行目はですね、ご一緒に、あなた方じゃなくて私たちはと言いましょうね。はい。私たちは選ばれた種族、聖なる国民。エリートです。選ばれたのです。誰に選ばれた？天のお父様によって選ばれたのです。そのご目的のもとに、新しい意味付けを与えられた人生を歩むようにと。それを胸に、どうぞ意識を高く持とうではありませんか。5つの目的について何度も教会で学びました。そうなのです。愛に生きる共同体として、キリストの教会は形成されつつあります。その一員です。崇高な目的のために、崇高な身分を与えられたのです。まずこれが第一ですね。私たち意識を高く持ちましょう。そうですか。この点で皆さん、どうぞ一言ね、お隣さん見てくださってね、あなたも神の作品ですって言ってください。どうぞ。そして私もそうですと言いましょう。私もそうです。私もそうです。そうですよ、神の作品です。傑作です。そして今日学ぶべき第二の点、イエス様の手本から学ぶもう一つの大事なこと、それは心を低くというところですね。心を低く、これへりくだるということですよ。今51節を見てください。51節前半だけで結構です。一緒にどうぞ。はい。それからイエスは一緒に下っていかれ、 ナザレに帰って両親に仕えられた。この言葉ですね。それからイエスは、エルサレムでの大騒動をね、大変な騒動がありましたけども、それを終えて、お家に帰りますよ、ナザレにね。で、その時にイエス様はどうなさったか、両親に仕えられたと書いてありますね。これ、受け身じゃなくて、丁寧語の使い方ですよ。ですからね、新共同訳でどういうふうに訳してあるか、アウトライン見てください。イエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになったというね、いい言葉ですね。皆さん、いいですか？神の子意識がしっかりされたあの時から、イエス様の生活ぶりがね、変わったように思っちゃいけませんよ。つまりですね、神の子宣言をしたんだから。急に家に帰ったら、これヨセフ お父さんをね、こう 呼びつけてですね、そこに控えよ 明日より早速、私のために新しい家を一軒建てよ 私は神の子である。マリアよって母親に向かってね、明日から私のために特別の料理を毎日用意せよ。私は神の子である そんなふうな態度をとって。なんてことはね、およそ想像できません。イエス様は、それまでにも勝って、ご両親、ヨセフにマリアにね、お使いになったのですよ。どんな使い方されたのかなってね。第一ポイント、何々何々と、お家に仕える姿。ここに一つの言葉を入れたいんですけどもね、どんな言葉が一番似合うでしょうかね、お家への使い方ですけどね。皆さんどう思いますか？イエス様はご両親、その両親に、だらだらと、ですか？ぶつくさと、とんでもないですね。黙々と、もっといい言葉ないですか？どうぞ、何人か。何々とっていうのは、これまあ、副詞というんでしょうかね、文法で言うならばね、その使える様をね、表す言葉。ぶつくさでもない、だらででもない。黙々とでもないんでしょう。早朝礼拝ではね、いい答え出てきましたよ。はつらつと。そういった方がありました。なるほどね、はつらつとですか。はい、それもいいです。いや、私は、まあ、生きとという言葉を選んでいるんですけども、まあ、いいでしょう。はつらつと、もっとその方がいいかもしれません。あるいは、いそいそとでもいいですね。はつらつと、生き生きと、いそいそと、お家に仕える姿。それがイメージできますね、皆さん。じゃないですか。何がそれをもたらしたんだろうか。一つ考えられることはね、1年後、僕もバルミツバーになるんだ。律法の子になるんだ。その自覚がそうさせたのかもと私は思いました。って皆さん思うかもしれません。律法の子なんていうとね、何かね、否定的なイメージ、堅苦しいね、シャチホコバッタと言いましょうかね、死活目らしい人間、を表す言葉みたいに思うんでしょうけどもね、果たしてそうなんでしょうかね。律法というものをそういうふうなイメージで捉えるのはどうかと思いますよ。あれしちゃいけない、これしちゃいけないとね、いけないこと尽くしの、いや、そういうものと違います。なぜならば、律法の心を見抜くならば、そんな考えはしないはずです。旧約聖書の掟、皆さん、申命記読んだでしょう。実に細かな心配りに満ちた掟ですよ。在留異国人に対する本当に行き届いた思いがいっぱいある、あの掟。つまりですね、律法の心は何かというならば、それは天の父への愛と身近な隣人への愛です。後にイエス様が大きくなられてから、律法学者たちが寄ってきて質問します。イエス様、旧約聖書の掟の中で一番大事なのは何ですか？いい質問です。他の律法学者だったらば、 別の答えをしたかもしれませんが、イエス様はこうお答えになりました。法の中で一番大切な戒めか、それはね、心を尽くし、思いを尽くし、精神尽くして、あなたの神である主を愛すること、これが一番。そして2番目はね、あなたの隣人をあなた自身のように愛すること。この2つ、律法の全体はこの2つにかかっているんだ。つまり愛せよという積極的な掟なんですよ。中心はここにトースト2枚絵が載ってますけれども、これトーストではありません。モーセの実戒の彫ってある石の板です。義の十の戒めは前半後半に分かれています。前半は神と私という関係、ね、いろんな戒めありますけど、でもこれのエッセンスはね、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、構成を合わせよというんじゃなくてね、一口で言うならば神を愛せようなんですね。 Love God。 もしも主なる神を心から愛するならば、当然まことの神様以外のものに心を向けたりしません。このお方のお名前をふざけ半分に使ったりしません。このお方が嫌お嫌いになるいろんな偶像を作ったりしませんよ。この方が週に一遍この日はね、まあ仕事のことは置いといて、普段おろそかになりがちなあなたと私との関係をゆっくり考える安息にしとしなさいよって、そうしますよね。この方を真心から愛するならば。それから後半の戒め、父母上前から始まってね、勧誘するな、盗むな、偽証立てるな、まあ、ずっと貪るなまでのね、合計6つの戒めもそうでしょう。あなたの隣人を自分自身のように愛するならば、どうしてその人を陥れるようなね、偽証を立てたり、嘘ついて騙したり、その人のものを取ったり、その人の持ち物を羨んだり、そのことしますか。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これが実会の後半のエッセンス。イエス様はね、そのことを見抜いていらっしゃったんですよ。そして後半の戒めのね、第一は何か、対人関係の戒めの第一は何なんですか、ね、あなたの父と母を敬え。ご両親こそが最も身近な隣人でしょ。おぎゃーと生まれて目開けた時に最初に目の前に見えるこの人は誰ですか。お母さんです。お父さんです。最も身近な隣人、大事にしなさいよってね、若い皆さんに今日聞いてほしいのはそれですよね。お父さんお母さん大事にしてますか。大人になるってことはどういうことかね。いちいちもう親に相談しなくては何でもできるようになる。確かにそうでしょうね、親の世話にならなくても自分で稼いでやっていける。そりゃそうでしょう、自立ということで。でもその上でですね、自分をここまで育てるために本当に多くの苦労をしてくれた父を母を大事に思って、親が喜んでくれるようなことを何かしたいな、させてもらおう。そうだ、今日はこれを、来週はあれをってね。あなたの父と母を敬いなさい。これが幸せになる秘訣だって聖書は言ってますね。そうすればあなたは幸せになるって。この最も基本的な戒めを無視して私たちは幸せになることがないのです。イエス様はバール・ミツバー、律法の子として律法の精神をちゃんと汲み取って、今家に帰ってヨセフとマリアに心から仕えておられます。仕え続けていかれたんだと思います。そして聖書はこうせよと教えてます。親の恩に報いるようにと。もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいたらば、その人は信仰を捨てているのであって不信者より悪いのですと。手厳しいですね。生き生きと親に仕えるイエス様の姿から、 心低く使えるということを私たち学びたい。そしてもう一つ、目立たない下積みの年月、これも加えておきたいと思います。目立たない下積みの年月、イエス様には長い下積みの生活があったのだということをどこかで覚えておきましょう。神の子でしたけれども、今地上にあって人の子です。貧しい大工のせがれです。そして七人兄弟の長男。イエス様そんな七人兄弟もいたんですか。聖書に書いてあります。イエス様が大きくなってから教えを説くようになったときにね、近所の人たちがイエス様の教えの立派さに驚いてね、あのイエスじゃないかってね、俺たちがよく知ってるイエスってのは、あのマリアの息子で、彼の弟たち、俺たち知ってるよなってね、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモン。そして妹たち2人、まあ、少なくとも2人はいたと思います。姉妹たちって書いてありますからね、あの家に一緒に暮らしてるじゃないか。あのイエスじゃないかといった言葉が出てきますから、それによると弟が4人、妹が少なくとも2人、イエス様含めたら合計7人の兄弟のイエス様は長男です。それが第一の点。そしてね、母子家庭というのはこれは想像ですけども、そうらしい。イエス様のことをですね、近所の人がマリアの息子でと言うんですよ。どうしてヨセフの息子って呼ばないんですか。当にこのヨセフは死んでしまったからと想像されます。大黒柱はもうだいぶ前に亡くなってしまったんですよ。そうなりますと、イエス様の家庭というのは結構大変だったなと思いませんか。ね、切り盛りが、やりくりが、そしてマリアは今でいうところのシングルマザーですよね。そういう中の長男の責任、イエス様は一心にそれを背負って、弟たちがそれぞれしっかり、自立できるまでですね、自分はしっかり稼がなきゃいけない。もう朝から晩まで働いたと思いますね、苦労してね。その辺のことは聖書は沈黙しています。詳しいこと書いてません。ただここから想像するばかりですけども、でもこの沈黙の中に想像できるイエス様の人の子としての貧しき憂い、生きる悩みですよ。そういう歌がありましたよね。賛美歌の一節に、緑も深き若葉の里、ナザレの村よ、名が巷を心清らに行き交いつつ育ちたまえし人を知るや、というのがあります。いいですね。その頭には冠もなく、その衣には、飾りもなく、貧しく低き匠として、主は若き日を過ぎたまえ。ジーンときますね。ナザレのイエス様は、ジーザスと呼ばれるこの方は、下積み生活余儀なくされていっぱい苦労している皆さんの一番の理解者ですよ。悔しい思い、悲しい思いいっぱいしておられる方々にとって、イエス様はそれを全部分かってくださるお方ですよ。自ら一人の人間として 100% 人間になりきって、酸いも辛いも噛み分けて、あなたの傍らに立ってくださいます。温かな手をあなたの肩に置いて、辛いだろうけど一緒に進んでいこう、大丈夫と言って支えてくださる方です。このようなお方を私たちの主と仰いでいることの幸せを感謝したいと思います。では皆さんどうぞお立ちください。感謝の祈りを共に捧げたいと思います。 お立ちになれる方だけで結構です。無理な方座ったままで、どうぞアウトラインの最後に祈りがありましたね。この祈りをまず読み上げましょうか。ね、読み上げて、それから自分の祈りとしましょう。では、お読みします。祈り。主イエス様、あなたを讃えます。あなたは天の父の一人息子として気高いお方ですのに、身を低くしておいでくださいました。大帝国の圧政下にある小さな国に生まれ、一人の庶民としてこの地上を歩んでくださいました。やりくりの大変な貧しい母子家庭の長男として母を助け、兄弟の面倒を見ながら過ごされた30年を感謝いたします。あなたなら私の生活の悩みをことごとく理解してくださいます。私の友、私の救い主、私の神、あなたに信頼します。アーメン。どうぞ続いて、内なる感謝、思い、あるいは悔い改めもあるでしょうかね。正直にみんなしてお祈りしましょう。声に出してどうぞ。イエス様、ありがとうございます。あなたを賛美します。素晴らしい方です。イエス様、神の子イエス様、そして人の子となってくださった主イエス様、感謝と賛美を捧げます。あなたを慕います。私どもの助け主となるため、理解者となるために、とことんへりくだって来てくださった、生きてくださったあなたを褒めたたえます。ああイエス様、あなたが今聖霊によって信ずる心に宿ってくださっております。またあなたの温かな御手をこの方に感じます。ありがとうございます。ありがとうございます。共にいてくださるので、私たちは勇気を持って生きることができます。世知辛いようですけれども、失望させることがいっぱいありますけれども、本当に悲しみ尽きざる浮世ですけれども、でもイエス様がいてくださって、力をくださり、希望をくださる、また折に触れて知恵もくださる。ですから私は大きく強く生きていくことができますから、感謝いたします。世にあっては困難があるけれども、大きくあれ、私は世に勝った、見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいると言ってくださいます。ありがとうございます。どうぞ今日も明日も明後日も今週もずっと伴ってください。そして試練に打ち勝つ力をください。多くの人々にあなたからいただいた慰めと希望と分かち与える存在として、それぞれの家庭で、職場で用いてください。誰かをあなたのおそばに連れてくることができますように、主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。